はい、今日は雨降りでございますよ。
レイニーデイズですね。
ああ、外ロケですからね、はい、今日もね。ということで、最近どうですか？梅雨に入ってますけど。
梅雨ね、うん、僕癖っ気なので、はい、髪くるくるになるんですよ。
ああ、なるほどね。
僕はあまり好きではないです。
なるほどね。
ただ喉にはすごく最適な季節ですよね。
そうか。俺はもうね、ちょっとね、洗濯物が乾かないんであまり好きじゃない。
あ、
まあそんなこんなで始めようかな。
はい。
はい、ここは僕らの
おたばたけ。
はい、ということでございますけども、おたばたけでございますけども、
はい、
はい、この番組は、
はい、この番組はですね、地方在住のオタクたちが、ぐんずほぐれつ、喋りまくっていく、パーソナリティ、年の差19歳、サブカルジェネレーションギャップ全開のウェブラジオです。
はい、パーソナリティは、オムライスにはケチャップをしっかりかけます、ダーさんと。
オムライスには、僕、ちょっとマヨネーズもかけちゃいます、翔太んで。お送りいたします。
はーい。マヨラ？
マヨラですよ、僕。
マヨラか。マヨチュチュの人ですね。
マヨチュッチュ、そうだな。
マヨチュッチュ。
そうだな。うん。でも僕は、はい、低脂肪のマヨネーズですからね。
なるほどね、健康には気をつけております、ね。
カロリーは考えている。
なるほどね、うん。そういうことでございますけども、今日は何ですか？
は
い、
今日はですね。
はい。
あの日、あの時、あの場所で君も夢中だったよな。ホビーに首ったけ。
俺どうしたらいいかと思うんだよ。
何がですか。
いやいや、小田和正先生ですね。
いやいや、もう神じゃないですか。
いや神ですけど、びっくりするわ。とりあえずホビー界ですね。
ホビー界ですよ。
もうホビー玩具ですね。
はい、
わかりました。
小田和正とホビーのつながりはないですが、
はい、ないです
が、ホビーの会ですよ。決して小田和正の回ではないです。
なるほど、なるほど、なるほど。もちろんオフコースですね、はい、じゃあ行ってみましょうか。
うまいな。
いやいやいやいやいやいやね、伊達に年は食っておりませんけど、はい、どういう風な展開でしょうか。
はい、
はい、
まあ、特にですね、ホビーで一括りにすると、はい、まあ、あまりにもジャンルが広いなと。
そりゃね、ホビーといえば趣味ですからね、はい。
で今回は、
はい、
中でもホビー玩具に目を向けようかなと思って。
なるほど。だいたいコロコロ系、ボンボン系、あとは V ジャン系みたいな感じですね。
はい。
わかりました。
ああいうのに絞ってますよね。
はいはい。じゃあ、模型とかはまた次回別ということでいいんですね。
模型プラモ会は、また別でやりましょうよ。は
い、まあね、初期の頃にね、
はい、
プラモ作りながらやろうっていう話もあったけど、
ありましたね。
乱暴な企画をね。また乱暴な企画はちょっと生配信でやりましょうか
ね。そうね。
はい、そういうことでございますね。
はい。はい、ダーさんは、
はい、
特にコロコロボンボンみたいな感じで、
コロコロボンボン
みたいな感じでっておかしいですけど、
あのね、おじさんの時代ね、コロコロのね、創刊はね、そんなにホビー入ってなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
あのね、ドラえもんとか、それかどっちかっていうとね、漫画の方に行ってたね。
うん、
コロコロコミックの方が。で、どこら辺かな、
ホビー玩具の漫画っていうよりかはもう漫画
出た時から、僕ら、昭和の少年たちからしたらね、
うん、
昭和の少年でも、昭和50年代が、
はい、
小学生だった子たちからしたら、
はい、
やっぱりコロコロコミックが出た時っていうか、そこ、他に情報源なかったから、
はい、
あとは、ほら、学習雑誌っていう一年生、小学の1年生とか、
生とか2年生、そうそうそうそう、ね、3年生、4年生、
全部
5年生、6年生っていう感じのね。
落ちはないんかい。まあそういうのが、情報源だったので、はい、今みたいにインターネットで全て情報が入ってくるというぬるい時代じゃないので、う
ん、いや別にぬるくはないです。
いやぬるいと思う。
先端の時代なん
です。いやいやいやいや、そうは思わんけどな。まあいいんだけど、そういうのでどこら辺がね、ファミコンあたりからホビーとかいうのが出てきたかもしれない。ハドソンさんとかね。
はいはいはいはいはい。
高橋名人とかね、うん、あのあたりが
高橋名人懐かしい。
あ、高橋名人ね、はい、名人辞めちゃったんですよ。
なんでですか。
ハドソンを退社したんですよ。ダーさんの頃のホビーっていうものよりもホビーじゃなかった、アナログの遊びじゃん。
あれでしょ、面光とかでしょ。
そうそうそうそう。
あの面光、自分のを跳ね返されるとそれ取られちゃう。
跳ね返すんじゃない、裏返す。面光のルールが分かってる。跳ね返したら、跳ね返したらしないよ。びっくりするわ。面子っていう
ね。パーンみたいな。
そうそうそう。上からね、こう、丸の、 厚紙で作った、はい、麺粉をね、こう上からパーンってやって、その風圧でひっくり返す。うん、ひっくり返すと、ひっくり返した人がもらえるっていう、うん、そういうルール。いわゆる、なんで、カードゲームで言うとこのアンティールールだよ。
ああ、なるほど、う
ん。それが普通だった。で、はい、麺粉自体がね、結構、その当時、僕たちが子供の頃の麺粉っていうのがね、
はい、
だいたい直径4センチか5センチぐらいなのよ。
はい、
で、厚紙もちょっと、というか、あんまり良くない紙。うん、やっぱり昭和の紙って、うん、こんなん言うたらちょっと語弊があるけど、やっぱり僕らが遊ぶ紙っていうのは、割に厚紙っていうのも悪い紙、
はあ。
で、それにガンダムだとか、ダグラムだとか、言っててね、懐かしすぎるわ。で、そういうのが、印刷されてるのを買ってきて、はい、駄菓子屋で買ってきて、君たちがほら、学校でカードゲームをやるのと同じように、はい、僕たちは給食室の裏で、やってた。
麺粉ね。
麺粉ね。
ビシバシ。
そうそう、ビシバシ。僕たちをもうちょっと前の世代になると四角なのよ。
あ、四角が前なんですか？
うん、四角が前なの。
で、だんだん丸くなってきたんです
か？そうそうそう。印刷したものを、こう、裁断していくものの、機械がどんどん進化していったから、
そう。
で、僕たちのお父さんたちの時代は、お相撲さんが書いとったの。
あ、僕のイメージとしては、はい、舞妓さんが書かれてるイメージ。
ああ、そういうのもあるんですよ。とにかくだからね、まだ印刷技術が今みたいにキラとかない時代じゃないですか。もうキラは、なんだ、ビックリマンからですよ、はい。で、そんなのができ始めた頃からですよ。
ああ、なんか、日本っていう感じの印刷だったんですね。
おめえ、舐めてんのかね、これ。
いや、舐めてないです。全然今の言葉はですね、舐めたつもりはございませんよ。
あれでしょ、言い方を変えると、昭和っていう感じでしょ、
いや、
そういう言いたいんでしょ、
いや、一富士二鷹三なすびみたいなね。
おめえ舐めてんのか
舐めてないです。
正月にその夢を見たらいいんだよ。ね、別にいいじゃない、日本風でさ。
はい、
というか、ね、今の平成のホビーを見てて思うんですけど、それがないと遊べない。みんながそれがないと遊べないって思うから、うん、俺たちはないものから作っていっただからね。うん、
自分で段ボール切って。
そう、段ボールなんか使わない。厚紙。で、厚紙は結構入っていたの。今、厚紙の方が高いじゃない。
はい。
ねえ、やっぱ、なんていうかな、時代変わったなと思う。
なんか、特に僕も注目したいなってものがあって。
はい、何ですか？
ミニ四駆なんですけど。
ミニ四駆、はい。
ミニ四駆ダーさんやりました？
ダーさんはね、ミニ四駆、ね。
ミニ四駆やってた時点でもう、結構、なお年になられて。
いや、そんなことはないよ。
あ、そんなことはない。
ミニ四駆も一応ね、小学校の6年生ぐらいに、ミニ四駆はミニ四駆でもタイヤの大きいミニ四駆よ。
はい。
レーサー用なんじゃないよ。
はい。
だからワイルドウィリスって知ってる？
うん、全然わからないですね。全然わからないです。
もうね、世代が違う、この辺があるよね。ジェネレーションギャップが面白い
と思う。いや、僕は、マグナムとか、うん、ソニックとか、
レッツ&ゴー。
レッツ&ゴーからの
時代ですね。
時代ですから。
おじさんたちはね、もうダッシュ四駆郎のもう一世代前なんですよ。
はい、
ミニ四駆がとにかく四駆の、ワイルドパジェロとかね、そこら辺なんですよ。
あ、ミニ四駆じゃなくて、四駆だったんですね。
ムカつくな。でも、その四駆があったから、レーサーミニ四駆ができたわけ、
ね、できたんですね。
わけだからね、はい。で、そのタイヤがね、ごっついの、その当時のミニ四駆は、はい。で、等半性。スピードじゃない。等半性。坂をどれだけ登っていくかっていうのに、ロマンを感じてた。
ラジコンか。
ラジコンじゃないです。ラジコンはね、高くて手が出ない。
ああ、高かったんですね。
そうよ。ミニ四駆、それで。
でも、ミニ四駆僕も、すごい、あれ、まあ、アニメから始まったんですけどね、これって多分。漫画かな、やっぱり。
多分ね、ミニ四駆っていう、そのタミヤが出した、レーサーミニ四駆っていう、最初のダッシュ四駆のあたりの話をすればいいの、
はい、じゃないですか。
ああ、じゃあ、それをすればいいのね。
はい、
じゃあ、ダッシュ四駆の頃のミニ四駆が出た時は、
はい、
反則用として、タミヤと、小学館、
はい、
まあ、コロコロコミックですけど、はい、それが、やっぱり、仲良しさんになっとるから、はい、それでやっていくんですけども、はい、ミニ四駆出しました。漫画書きました。
はい、
なんたらザウルス先生ですよ、
はい。
で、売れました。ミニ四駆爆発的に売れました。はい、アニメになりましたっていう展開です、
ね。ああ、もうあれミニ四駆、全世代がやってませんでした？
いやー、僕たちの頃はまだですよね。このダッシュ四駆のあたりで、 少年だった人たちが、はい、次の、あれですよ、レッツ&ゴー、
はい、
お父さんになってるんですよ、この頃には。
あ、お父さんになってる。
お父さんになってる。はい、ミニ四駆でハマ、少年だった人たちがとりあえず大人になりました。
はい。
だからこれ多分10年ぐらい離れてると思うんですよ。
はぁ。
あの、レッツ&ゴー。
はい。
で、っていうことは、その当時の知識というか、やってた人たちがお父さんになってるわけですから、
はい。
あの、モーター分解して、電線の巻き方を変えているっていうのを聞いたのはちょうどその頃ですよ。
はぁ、
い、レッツ&ゴー。へ
ぇ。いや、もうミニ四駆って言ったら、うん、僕もいろいろしましたよ。あの、肉抜きとか。
あはは。
メッシュを貼ったりね。
あはは。
はい。で、あんまり肉抜きしすぎると、
ぶっ飛んで、
折
れちゃうっていうやつ
折れちゃうっていうのもあるし、コースアウトするんですよね。
へぇ、軽すぎて。
軽すぎて。
へぇ。もうね、ミニ四駆ね、会社の取引先のところにおる男の子はね、今でもミニ四駆やってて。
今でもミニ
四駆今でもやってる。
はい。
言えてないよ。
声が裏返った。
今でもやってて、その子28歳なんですけど、はい、ずっとやってるんだって。はい、で、ミニ四駆のね、神様みたいなのがおるんだって、岡山に。はい、岡山にも。
はい。
ね、大会があるらしいんですよ。
え、未だにミニ四駆の大会あるんですか？
あるんですよ。それで、子供から、お父さんで、今度はおじいちゃん、俺らぐらいの人も来てるらしいんですよ。
あ、はい。
おじいちゃんぐらいの人ね、はい。もう僕よりも少し先輩の方らしいんですけどね、はい。これこうしたらっていうアドバイスをポロッとして変えるらしいです。
へ
ぇー。でしょ？
いや、なんか昔、よくテレビやってるじゃないですか。
何ですか？ミニ四駆ファイターですか？
テレビチャンピオン。
テレビチャンピオン、はい。
あれ、ミニ四駆の、日本一決めるやつありましたね。
あ、そうなんです。
はい。
まあね、テレビ東京系は、ほら、昔ね、タミヤ RC ワールドとかいうのをやってたから、はい、RC ワールドだったか忘れたけど、そういう番組やってたんで、つながりは深いと思いますよ。はい。
で、まあ、ミニ四駆だったり、
はい、
今どうなってるか知ってます？
どうなってるんですか？
今ね、ボブスレーになってるんですよ。
ボブスレー？ミニ四駆の形をしたボブスレー。
そう、違うな。ボブスレーの形をしたようなミニ四駆だな。多分。要は弾丸レーサーっていうようになったんですけど。
ね、想像すると、ちょっと新幹線？
ちょっと新幹線。新幹線みたいな、電車みたいな模型なんですよ。
うん。
それにタイヤがついてて、うん、ミニ四駆と同じように、モーターと電池で動く。
やっぱりコースはこう、ずっと直線？
いや、コースは直線、まあ、ミニ四駆と同じコースなんですけど、うん、ミニ四駆の場合、自分のコース、区切ってあったでしょ？
あるある。
弾丸レーサーは、うん、スタートは区切ってありますけど、うん一本なんです。
ああ、あとは
コースが。
ああ、なるほど、なるほど。
はい、だから相手のマシンとガーッとぶつかりながら、レース進んでいくんです。
迫力ありそうな、はい、見てみてえな。へえ。
だからこれは、僕が小学校高学年から中学校ぐらい。
へえ。今これあるんですよ、タミヤの。
今弾丸レーサーまだ模型屋さんとか売ってると思うんですけど。
はあ、見たことないな。
ただ、
は
あ、いかんせん、僕はもう二十歳超えましたので、
はい
コロコロコミックを見てないので、今、ミニ四駆弾丸レーサーといった、その先がどうなってるのかわからないですね。
別にコロコロコミック見なくても、はい、ホビージャパン雑誌だとか、はい、それから電撃の、なんていうかな、
電撃ジースマガジンですか？
そうそうそう、そんなんだ
ったら。電撃ジースマガジンは、ホビーじゃないでしょう。
いや、ホビーじゃないの、あれは。
あれは、まあいいでしょ
う。違うのかな？まあ、そこら辺だとか、の、模型雑誌には出てないの、そういうの。
いや、出てるっちゃ出てると思うんですけど。
まあね。
まあ、この相変わらず情報ソースは曖昧な感じ。
うん。しょうがない。それ、うちの。
が、おたばたけですから、
ね。おたばたけですから。はい。まあね、うろうろな感じがね。
でも、どっぷりハマったのはミニ四駆ですけど、
はい。
こう、改めて、年齢が上がっていくと、弾丸レーサーの方がちょっとまた一味違って面白いな。
ああ、なるほどね。
なんかぶつけますからね、マシンを。
ああ、ガンガンぶつけて、はい、はい、はい。
まあ、ガンガンぶつける、はい、マシンをガンガンぶつけるっつったら、
はい、
クラッシュギアわかります？
クラッシュギア、ね、アニメ朝やってたやつよね。
はい。
なんかでっかい刀が出てきて、くるくるくるくる回って、
日曜の朝、
で
7時ぐらいに、うん、解決ゾロリの前にやってたんですよ。
解決ゾロリの前に、はい、やってた、やってた。はい。
もう解決ゾロリ相当前ですけど、それも前にやってましたからね。
やってたね。はい。はい、いや、わかるよ。一応わかるよ。
だってクラッシュギアって映画やったんですよ。
うん。
はい。
うん。
しかも福山潤主演かなんかで。
え、あの子は福山潤だったのかな？
いや、映画はまた別で。
あ、別で、はい、はい、はい。 クラッシュギアの、コミカライズをしていたのが、
はい、
松本久志先生っていう人なんですけど、あのね、この方がね、月刊キャプテンっていう漫画雑誌がありまして、
月刊キャプテン
特馬が出してたんですけど、
はい、
もうないんですけどね、それ、うん。
全く見たことも聞いたこともなかった。
ないでしょ、はい、あのね、連載してた漫画がね、
はい、
島本和彦先生の、逆境ナインとかいうのが連載して
る。あ、逆境ナインはわかります。
逆境ナインが最初に連載されてたのは、月刊キャプテンなんですよ。
へー。
で、それで、悪が呼ぶっていうのをやってたんですよ。
うん。
それが面白かったんですね。
へー。
で、その、ひすわしさんっていう人なんですけど、鳥山明先生の初期のアシスタントで、ものすごくそこが悪かって、はい、だいぶ怒られたらしいですよね。そういう話ですけど、
ね。
ミクロマンも書いてるんですよ。
あ、ミクロマン。
コミカライズされてた
ミクロマン。ミクロマンじゃないっすっけ。
それは違うような気がするな。なんか似てるけど違う。ミクロマン、ミクロマン。なんか違うの。絶対違う違うな。うらうらな感じだけど、何して言おう。それは間違ってる。
いや、なんだろう、この、
もう、もやもや感のまま行こう。
はい。
他は？
いや、まあこのクラッシュギアね。
はい。クラッシュギアに戻してください。
はい。まあ、相撲でしたよね。なんか、一つのパーツから広がりを持っていって、
そうそうそう。
マシンでお相撲を取るんですね。
そうそう、くるくるくるくる回ってね。縦回りと横回りってなかった？
ありますね。
縦回転するやつと、縦回転っていうか、ドリルがぐるぐる回るの
と。縦回転って、いや、ちょっとびっくりした。縦回転って言ったら、
くるくるくるくる。
前転するから
と。ごめんなさい。
はい、
ドリルの形が、前後に回る。
はいはいはいはい、
ブレードが、前後する、はい、ピストンする。
あ、そうそうそう、
すんで、車体自体がぐるぐるぐるぐる回るっていうやつ、は
い
は
い
は
い。いや、懐かしい！
ね。で、必殺技が刀というか、剣がドスッと刺さってって、はい、アニメの話ね。うん、それでそれをぐるぐるぐる回って、光に包まれて相手にぶつかっていく。
うん、
で、そして、一番すごいなと思ったのは、コロコロコミ、コロコロワールドっていうかな、
はい、
あの分の凄さは、たかがだか20センチぐらいの模型に対して異常にでかい殺し屋。
わかる。
ね。
はい。
で、その異常にでかいコロシアムでぐるぐるぐる回ると地面が揺れるっていうね。はいはい、あれはすごいよね。
コロシアムとかビルの屋上とか、
ね。そうそうそう。
はい、どんだけとか思いながら。
ものすごい広いよね、あれね。多分それは、キャラクターに合わせたんだろうと思うんだけど、はい、でもキャラクターが投げるちっちゃいものは20センチっていう、
うん。
それが巨大化するんだろうか。イメージ的なもんだと思うけどね。
はい。
うん、で、
まあ、その、コロシアムでかいっつったらね、ベイブレードがね。
ベイブレードですね。ちょっとクラッシュギアもうちょっと掘ってみましょうよ。
クラッシュギア、
はい、
他、そうですね、なんか、みんな、決めポーズでギア投げてますよね。
なんで投げてたね。あんなとこから投げたら絶対壊れる、
ね。壊れますからね。
でね、
しかもみんな本気で投げてますからね、そうそう
そう、
マシーン。
あ、そう、クラッシュギアで思い出した、ほら、BL 界で言わなかったけど、結構ね、これ薄い本がいっぱい出てたのよ、BL で。
クラッシュギアのですか？
そうそうそう。
なんでなんでなんで？
主人公のお兄さんだっけ？
うん。
お兄さんと主人公かな。
はい。
そういうやつを見ました。
うわー、なんか
その当時
でも僕これクラッシュギアって、はい、薄い本の話もそうなんですけど、はい、いかんせん僕の周りでクラッシュギアやってる人いなくてい
なかったんですか。
僕一人でやってたんですよこれ。
寂しいね、
2台で
2台で、あ、俺のデジモンと同じだ。寂しいね、あれね、はい、うん、
で、まあ、そんぐらい寂しいね過去を持ってこう苦い思い出がありながらも、うん、でも僕はクラッシュギアに熱い思いを持ってたので、すごい思い入れがありますね。ミニ四駆クラッシュギアってすごい思い入れがあります。
なるほどね、
はい。
モーターライズされたものです。
モーターライズ。
はいはいはい。
はい、
クラッシュギア以上ですか。
はい。
はい。
他やずっと言いたかったベイブレード。
ベイブレード。さっきのあれですね。ビルの屋上でギュンギュン回す。うん、俺たちの時代はベイブレードだから。
ベイゴマですよね。同じく、放ったら止まるんです。
放ったら止まる。
いや、なんか、紐でくるくる巻いて。
基本コマだからね。
はい、
ね、僕はね、ベーゴマは回さなかったんですけど、
はい、
普通の和ゴマあるじゃない、
はい、
和ゴマってわかる和風ゴマ、
はい。
で、洋ゴマとあるわけですよ。洋ゴマっていうのが結構、特に、一個、芯に紐をかけて、こう、くるくるくる回していくっていうタイプのゴマなんだけど、はいはい、俺の親父がね、異常にゴマ回すうまかったんですよ。んで、もう、教えてもらいましたよ。はい。
へー。
もう、こうやってやるんや、言われて。
でも、僕も小学校の時に、
うん、
副担、当時副担任の先生が、
はい、
おじいさんぐらいだったんですけど、そういう昔の遊びを掘り、やらせるのが好きで、
掘り起こす
掘り起こさせるのが好きで、
昭和の遊びを。
だから、ごま、その、洋ごま、うん、だったり、あとは、めんこだったり、羽子板とか、全然正月じゃないのに羽子板とかしてますからね。
いやいやね、羽子板というかね、羽根つきね。
羽根つき。
羽子板っていう競技はない。道具だからあれ。
そうですね。
うん、いや羽根つきはね、燃えるよ。
そうだね。
うん、で
なんか、当時ありましたよ。小学校の廊下で、洋ごまをしすぎて、廊下がすっごい気づくっていう。
リドリウムだね。
そうそうそうそう。
僕らはね、外でやってた。外のコンクリートのところで。
あ、コンクリート、
ね、そう。んで、僕らはそんなね、ベーゴマの、こういう、紐を引いてギューンって回すような、うん、ぬるいのはやったことがないんで。
いや、ぬるくはない。
ぬるい。ぬるい。
ただ一つ言いますけど、僕は、洋ゴマに関しては、全然回せなかったですからね。
あれね、引っ張るときにやっぱり力を入れるんですよ。あれ、押す必要ないん。投げた時に、その力があるじゃない？かかる力をそのまま伝えればいいっていうふうに、親父に教えてもらったね。昭和の時代に、
はい、
もうすでに昭和時代なんですよね。
はい、
その時代に、コマで回す大会があった時に、うん、俺結構なとこまで行ったんですよ。兄貴が。
親父のおかげで。
いやいや、兄貴もっと上手かった。
もっと上手かった
あいつには勝てなかった。兄さん上手かったです
よ。いや、でも、友達でも言いましたよ。相当テクテク手の上で回す人とか、
ね、それやんのよ、
はい。
それできるんだけどね。もうちょっとね、おじさんもね、今はもうできないね。ね
え、
やらない。
剣玉とかしましたよ。
剣玉やりましたね。剣玉はね、ヌンチャクにして、一人暴れたやつがおて、禁止になりましたね。剣玉禁止になったんですよ。
剣玉もうあの辺白熱しますよね。
ね
やり出すと。
まあね、剣玉といえばね、岡山剣玉王国らしいですよ。いいじゃないですか。
あ、いや、らしいです、らしいです。はい。なんか、僕は知らなかったんですけど、小学校か中学校ぐらいの友達が、
はい、
剣玉段持ってるんですよ。
ローカルな話題で申し訳ありませんけども、全国の皆様、岡山県の岡山市っていうところの、世紀橋っていうところが、実は、剣玉の道場がありまして、
はい、
で、そこから毎年ね、全国大会に行く人がいるらしいんですよ。すごいですよね。で、段やっぱりあるんですよ。名人が何人もいるらしいですよ、びっくりしますね。
てか、名人級になってくると、世界一周でしたっけ？
世界一周。わだからないで。技の名前がわからない。
全部と、人通し、通していくやつです。
はいはい。皿ね。皿と剣でしょ、
はい、
はい。はい。全部人通り通して。
で、剣に最後刺すっていう。
あ、そう。
あれ余裕らしいですね。名人ぐらいになって。段持ってる人
も。もしもし、亀王じゃないの。
はい。
カチャカチャカチャカチャ、おっきいのと、おケツと、こう、カッチンカッチンやって何時間もやるんじゃないの？それが競技じゃないの？
あ、それもありますけど、はい、あともう、すごい人は玉の方を持って刺すっていうね。
あ、そう。何年か前に、その剣玉で思い出したけど、LED か。
はい。
入った剣玉があって、はい。一個ずつカッチカッチってやると、そこの分がピカッと
光るっていう。あったあったあったあったそれ。
なんかそれをね、トイザラスで見たよ。
いや、それ、ありました。だって、当時僕、コロコロ読んでて、ありましたもん、そんなの。
小学生時代ですね。はい、剣玉美味しいですね。
やべ、トイザラス行きたいな。
何買うんですか？
いやいや、トイザラス見るだけで目を養うんですよ。
あ、目を養う、はい。おじさん多分、ガンプラのとこ行って動かないと思うけどね。他は何ですか？そうそう。ヨーヨーとかどうだったんですか、自分は。
ヨーヨーやりましたよ。
やりました
か？スーパーヨーヨー。
スーパーヨーヨー。
はい。
回るやつ、
はい、
お前らぬるいんじゃん。
いやいや、ぬるくないです。
ぬるくない。
手首のスナップが重要なんですよ。
いやいやいや、おじさんたちの頃はね、コカ・コーラのヨーヨーなんですよ。
はい。
で、コカ・コーラのを買う
という。カンカンのヨーヨーじゃないですか？
そうそうそう。
はいはい。
で、一番下のがカンカンのヨーヨー。はい、これで、ちょっと上にあると、というかね、円盤がこう、ポコンとなってる。UFO 二つつけたような感じの 分なの、うん、でそれでトリックやる。トリックっていう言葉は最近知ったんだよ、さ、うん、なんで超速スピナーでちょっと覚えた、は
い、超速スピナーね、
くるくるくるくる回す、
はい、僕 あれ全部読みましたから。
あれ中にギアが入っとるんでしょ、あれすごいね。
グリスとか塗るんですよ。
もうぬるい、お前らのはぬるい。
いやいやいやいや、
平成生まれぬるいぞ。
いやいや、技がいっぱいあるんですから。
ああそうだろうなと思いますけどね、
はい、
あとどんなんが思い浮かぶかな。
ビーダマン。
ビーダマンビーダマンですか。あのビーダマンとか、とりあえずね、そのビーダマンの話はね後半やりましょう、はい、アニメでしょ。
じゃあ後半は、はい、あのホビー玩具アニメを、
ホビー玩具反則用のアニメを、ということで、そんな後半いきますかね。
はい、
はい、後半続きまーす。はい、前半はね、大体あの取り留めをなく、ホビーについてダラダラダラ
ダラダラダラダラ、
いつも通りの感じですけども、
はい、
はい、あの後半はね、ホビーアニメというかホビーの題材にしたアニメを、はい、とりあえずやってみましょうかなっていう思います、うん、はい、
まあ一番に僕は言いたいのは、
はい、
ミニ四駆かな。
ミニ四駆ですか。ダッシュ四クロー、
はい、ダッシュ四クローは僕知りませんからね。
ダッシュ四クロー、それから
レッツ&ゴー、
爆走兄弟、レッツ&ゴー、レッツ&ゴー、マックス。
はい。
その次があるんですか？
え？わからない。
わからない。とりあえずこの3つでいいですか？うん、はい。わかりました。
で、僕、ダッシュ4クロはわからないんですよ。
はい。
まあ、爆走兄弟、レッツ&ゴーからなんですけど、はい、一番突っ込みたいところは、
はい。
いや、なんであんなにずっとミニ四駆の横は走れるのっていう。
めちゃくちゃ速いよね。
だって、あれね、結構さらっとみんなやってますけど、キャラクター。
はいはい、
もうスタートで、ティー、ティー、ティーっての瞬間でもう追いつけませんからね。
そうやね。
ミニ四駆に。
あれ、ミニ四駆って12分の1、24分の 1? スケールがあるでしょ、あれ。
はい。
ね。友達が言ってたけど、計測器があるんよね。
はい。
こう、ビャーンって回る計測器があるね。はい、実写で言うと、400キロくらい出てるっていう話ですよ。
え？
じゃないよ。12分の1で、スピード計、はい、12分の1、そのスケールで、ごめんなさい、ちょっとそのうろうろなんですけど、多分24分の1
だと思うんですけど。あのスケールで、その速さが出るってことは、現実では400キロくらい出てる。
出てるっていう話よ。
へぇー。
ミニ四駆の、ファイターじゃねえや、
友達。ミニオンファイター？
ミニオンファイターじゃねえ。ミニオンファイターもちゃんとは、漫画であるじゃん、ええ、ミニオンファイターで。その単体で。
ねえ。
ね。
森久保さんがしてるんですよ。
あ、そうなんですか。ええ、若い頃はミニオンファイターだった。
ミニオンファイターです。で、後々怪人ゾラーになるんですけどね。ええ。
ゾナパラです、だったっけ、ベッキーもやってたよね、あの時、はい、あ、ベッキーはすごいわ、あれは。
あとベッキーまだちっちゃかったですからね。
ねえ、
いや、またそれと話が広がっちゃうから。
可愛かったよね、ベッキーね。今でも可愛いけどね。天使よね、ベッキー。
ベッキーゴリ押しですね。
いえいえいえいえ。これぐらい言っとけばいいのか
な。なるほど。
はい。
まあ、いや、だって、
はい、
隣ずーっと走っていくでしょ。
走るよね。
はい。まずみんな疲れない。
疲れない。
はい。
うん、
で、マグナムトルネードって言ったら、うん、コースからぶっ壊れてトルネードするんですよ。
するするするする。あれコースアウトじゃないんだろ。
だってトルネードした後に、じゃあトルネードしてコースその先のコースに行くんですもん。
ねえ。あれな、どういう論理かはもう突っ込まない方がいい、ね、うん。あれ越田哲弘先生でしょ。
はい。
確か。っていうことは、どっち断平と兄弟ってことよね。
あ、そうか。
ねえ、越田哲弘。
確かに絵が。
うん、びっくりびっくり。
どっち断平も僕、ゲームしかしてない
ゲームしかし、どっち断平は、突っ込まない。ちょっと今日はやめる。
やめよう。
やめようやめよう。はい。ダッシュ4クローにしようか、はい、ほんなら。ダッシュ4クローの話をするけども、ダッシュ4クローの場合は、でっかいジオラマの中に、ダッシュ四クローというか、主人公とミニ四駆が一緒に入っていて、はい、スティックなんですよ。
ん？
スティックわかる？操作するのが、
うん、
アイスホッケーのスティックってわかる？あれでカチャカチャカチャカチャ方向を変えていくんだよ。
はぁ、
あ、はぁ、あ。んで、だから、デコボコ道も登攀していく。一緒にこうやって、
ガッガッガッ
と山登りをしていく。
い
いじゃない。 なんていうかな。ダッシュ四クローの名前もタンクローくんでしょ？
うん。
友達が。
タンクローくん。
うん、あの、ダッシュ四クローに4人いるんですよ。
筋肉マンみたいですね。
違う。あの、ちょっとね、大きい、横に大きい子なんだけど、
はい。
それから。
いや、名前からして、はい、そんな感じが。
シンクローくん。
はい。
これシンクローくんっていう男の子。
シンクローくん？
うん。で、パンクローくん。このパンクローくんがね、なかなかいいキャラなんですよ。
なんか、突っ込むのも、
これ見た小学校で、あとね、お団子頭のね、ね、声優さんが、バタコさんの人。
ほう。
佐久間レイさんか。
うん。
佐久間レイさんがやってた女の子のキャラクターが名前わからんのんですけど、リンコちゃんだったかな？
うん。
なんかそんなので、うん、で、監督が二俣和成先生なんですよ、はい。で、エンペラーなんですよ。
エンペラー。
アイキが。
はい。
で、その、ダッシュ四クロー君の声優さんが野沢雅子さんです。はい、すごいでしょ？
すごいですね。
で、
悟空が叫んでるんですね。
叫びます。エンペラーって叫ぶんです。で、エンペラーね、途中でね、あの、クラッシュというか、あんまり良くない状態になって、
はい、
プロトエンペラーっていうのが出てくるんですよ。
プロトエンペラー？
そう。あの、使いこなせないから、みんな使いこなせないから、はい、あの、監督が封印していたっていう。監督さん確か、スメラギさんっていう人です。思い出した。スメラギさんですよ。
スメラギさんって聞いたら、もう、あれが出てくる、あれが。
ダブルオー。
ダブルオーが。
全然違う。
スメラギ D のリエガが出てくる。
もう、それで、ね、あの、話自体もね、すっとんきょうですよ。
そう。
もう、びっくりします。本当に。
まさかミニ四駆のレッツ&ゴーの前にそんなのがあったとは。まあ名前は聞いたことあったんですけど、まさかスティックでマシンぶったたくとは思いません。
ぶったたきません。あの、横をこうやって方向をずらすみたいな感じですよ。うん、
ってことはですよ。
はい。
マシンよりも、ちょっと人間の方が早い。
早いよ、止まれって言うと止まるんだもん。待てとか言って。
もう。
エンペラー、待ってくれって言ったら止まるんだよ。キュッて。
なんかあの、いや、笑うのは失礼ですけど、あの、野沢雅子さんの声で、エンペラ、止まれって言ってるのが、
エンペラ、待ってくれで、待って
エンペラ、待ってくれっていうのを叫んでるのが、なんとなく想像できたら、なんかね、ちょっとクスッときちゃった。
それで、チーム戦なんですけど、それも、
はい、
主人公系のキャラクターが濃すぎて、
はい、
対戦相手のキャラクターね、全部忘れてますよ。何そんな感じですよ。ダッシュ四クローね、今見たらね、大笑いできますよ。
へ、まあ、あとはですね、はい、ビーダマンの、凄まじい破壊力。あと、飛距離。
ビーダマンね、なんだっけ、ビーダマン、バトルビーダマン爆裂バトルビーダマン、
はい、まあ、僕は、ビーダマンで止まりました。バトルビーダマン持ってましたけど、バトルビーダマンになって、なんか、違うよなって言って友達とやめたんですよ。
やめた。
これはビーダマンじゃねえよな。
軍需産業が薄れついてるやつ、ね。なんかじゃんけど、ビーダマン、ちゃんと人に向けないでくださいって書いてるのに、
アニメ人向けせますからね。
あの子たちめちゃくちゃじゃないですか。ね、風車で何個か先に落としたら勝ちっていうルールじゃなかったですか？
そうでしたかね。
ライトを消すとか、そういうルールでしょ。
いや、あの、初代の、あの、卵、ガンマ、サラーとか、わかります？
もうそこら辺だったらね、知らないんですけど。
いや、競技を、うん、的当てだったりとか、うん、的当て、うん。
ですよね、
その、うん、足に紙風船くっつけて、はい、ビーダマンで打って、割れたら負けとか。
それって人に向けて打つってことですよね。
いや、足に向けて打つ。
足に向けて打つ、
紙風船に向かって打つんです。
結構苦肉の策みたいな感じですよ。
そういうなんでチーム戦で戦うっていうのがサッシュビーダマンだったんですけど、
はい、
なんかバトルビーダマンになってなぜかバトル要素が、
はあ、ビーダマンはねちょっとおじさんね抜けてますね、
うん、
正直言って分からんですね。
いやビーダマン大好きでしたよ。
大好きでした。はい、語ってください。
だからなんか連射タイプ、
連射タイプ、はい、
パワーショットタイプ、
はい、
あとは変化球タイプとか、
ああ、右に回ったり、左に回ったり、はい。
あの、バックスピンとかあるんですよ。
へー。
途中まで打って戻ってくるんですか、ビー玉が。
なんかね、おもちゃ屋さんに行くと、はい、特化品でね、コーナーに置いてあるっていうのはよくわかってるんですけど、やっぱビー玉ってどうなんですかね。このあたりになると僕、おじさんわかんないんですよね。ビー玉は。
ビー玉、それ、ありましたけど、ワールドホビーフェアとかで、
うん、そういうところでは見るんですけど。
会場とかで戦い、
はい、
競技とかもありましたし、
はい、外で戦ってる子たち、戦ってるというか遊んでる子たち、
いや、あれはですね、
はい、
まあ、アニメとか漫画なので、
はい、
あれで外では遊べないですね。
なるほどね。やっぱ誇張ですよね。
うん、
デフォルメかなり
だって、まあ、例えばですね、はい、ここでビー玉を打つとですね、はい、10メートル、20メートルの壁なんてぶち抜きますからね。
そうですね。なんか、チラッと見たアニメで、
はい、
壁にね、ビー玉をボンボンボンとぶつけて、そこを蹴って、
はい、
その子たちが入ってくるというシーンがあったよね。
そんなの。
どの口ですか、
はい、
大会出てたよね、ビー玉。
はい、
あ、このビー玉も薄い本見たことありますよ。
あるかもしれない。ア
ルソロジーで。
ね、
どういう子なのかわかんないですけどね、うん、僕は。やっぱりニヒルな子とか言うわけですか？ニヒルというか、クールな子？
クールな子いますね。
ここにほら、タオっていうかね、対局のマークが貼ってる子いなかった？
それ、バトルビーダマンですか？
あ、バトルビーダマンですか？
バトルビーダマン僕薄いんですよね。
薄いんですか、じゃあビーダマンこの辺にしときますか？
そうですね。
はい。じゃあベイブレードいきますか？
出た、ベイブレード。
ベイブレイベイベイメタファーですよ。
ドラグーンって言ったら、ブワーッと回ります
からね。それは前のやつですね、今のやつじゃないんですね。
はい。
今のやつはね、ペガサスがすごすぎますよ。
ペガサス？
はい。
もうなんか、死生獣とか超えたんですね。
今ね、確かね、12級ですよ。
12級？
星座です。カニ座とか、それから、
なんか可愛くなりましたね。
いやいやいやいやいやいや、レオとか、はい、それからなんだっけ、竜とか、
はい、
竜がいるってのすごいでしょ？あとはなんでペガサスと一角獣、それからタウラスとか、はい、何があった、あとバルゴとかいないはずですよ、とにかくそこら辺入れ替え引っ換えで12こう出てくるんですよ、
はあ、
で戦わせるって
。なんかすごくなりましたね。だって今、うん、今のホビーのベイブレードでも、うん、途中で回転弱くなったらなんか磁石かなんかでまた回転するんです
か？その辺の、なんかね、情報ソースがあれからうるるなんですけど、大丈夫ですか？
大丈夫です。なんかその、コマの下の部分に、その、新しくできた機能かなんか。
戦う場所がめちゃくちゃ大きいんですよね。コマ。
そうなんです
よ。ベイブレード自体が。
ベイブレード自体はちっちゃいのに、コロシアムめちゃくちゃでかいんですよね。
だ
い
た
い
直径8センチぐらいでしょ、ね。
しかもコロシアムも普通の炎上、というか、
うん、
ドラゴンボールで、地面に叩きつけられた後みたいなんじゃなくて、ベイブレードだと特に、砂漠。
砂漠
か。街とか。
街言うのがわかんないけど、はい。最初の時のベイブレードってどんなんだったの？
いや、普通の駒だったんですよ。普通の駒だったんですけど、でもピット？
ピット、わかんない。
ベイブレードの、
はい、
紋章っていうか、
はい、
の部分に、死生獣。
はい。
青龍、朱雀、玄武、白虎みたいな、
はいはい、
マークがあって、
うん、
ドラグーン、ドランザーっつったら、それ、立体化するんですよ。
立体化するんだ。
立体化するんじゃないです。立体化は語弊がありました。封印から解き放たれるんです。
はぁ、はい、コマの中に入っとる、それが。はい、
封印されてる。はい。
で、それはあれか、古代中国で、なんかあったのかこれ。
そう、だと思います。
だと思いますよ。ストーリーがわからん、ストーリー説明
してる。ストーリーはそもそも、ベイブレードっていうのはあるんだけど、
うん、
それぞれ、その、紋章が、紋章のピット、
うん、
ベイブレード作るときに一番最後につける部分があるんですけど、
はいはい、
バチって、
はい、
蓋みたいなの、
はい。
その部分に、封印されてて、それを主人公がドラグーンっていうのを手に入れるっていうことですけどね。で、だんだん他の、
4人と仲良くなるの？
他の4人みんな敵なんです、最初。
敵なん？
はい。敵で出てくるんです。で、1人みんな、1人ずつ倒して、仲間になって、いつの間にか、この4人で、日本代表みたいなチームになって、
これは中国から渡ってきた、ベイゴマ。
いや、違います。日本がね。
どっからあったの？日本であ
った
の？日本にずっとあったの？なんだ。これで日本代表で、世界選手権があるの？はい。
世界大会に行く。青龍、朱雀、玄武、白虎で、
世界大会行く。ほう。世界大会で優勝したの、その子たち。
いや、そこまでは、ちょっとうろ
うろ、ね。俺たちの戦いはこれからだ、で終わるの。
いや、でもなんか決着はついたとは思うんですけど。
そこはうろうろだったのね。うろうろなのね。わかりました。すげえな、もう。
だから僕は、ベイブレード見た時に、
はい、
すっごい必死になって、
はい、
当時見てましたけど、
はい、
ちょっと大人になってくると、
はい、
ベイブレード見てたら、はい、動物園のように見えてきますからね。
動物園ですか、コマの中に動物が
いる。いや、だって、コマ同士で戦ってるんですけど、はい、まあ、明らかに、野獣同士が戦ってるんですよ。
あ、なるほど、
ね。コマの上で。
あ、それは変わらないんだ。今のベイブレードも確かそんなんや。
だって、 自分のベイブレードを叫んだら、はあ、ものすごい回転数上がって竜巻になりますからね。それは多分今と変わらないと思います。
基本はそういうものなんだろうなと思うんですけどね。うん、まあ、最新かどうかわからないんですけど、わからないんですけど、爆眼って出てるじゃん、
今。はい。
わかる爆眼。
わかります。
見てる？
見てないです。
見てないのか。あれね、甥っ子がね、買ってたのよ。
はい。
で、爆眼って、
投げたらその、
そうそうそうそう。
はい。
ピン球ぐらいの大きさの中に、はい、それがパカパカと割れて、
はい、
動物になるっていうものらしいんだけど、はい、ヒットポイントとカードと、それから、なんだっけ、その、コマ。
はい。
で、戦わせていって、で、それで比べていって勝ち負けが決まるっていう、ルールが複雑すぎた。おじさんには聞いてもわからなかったんだけどね。なんかそんなんを、甥っ子が一生懸命やってるっていう。1個がね、800円ぐらいすんの。
高っ！
で、6個セットで、今度は3600円とかね。
高え、高え！
で、その、ルールがどんどん拡張されていって、
はい、
今度はね、支援メカみたいなのがあるの。
え、支援メ
カ？そう、爆眼と、
はい、
爆眼のメインのキャラクターに支援の爆眼をくっつけて足して、で、その分の効果で上乗せみたいな。
へ
ぇー。どんどん高くなって。
なんか遊戯王の時のディメンションダイスみたいな、
ね。そんな感じ、そんな感じ。それの、もうちょっと、なんかね、複雑な感じみたいな。
なるほどね。
あるんですけどね、それをね、買わされてるんだって思うとかわいそうでね。
爆眼ね。おいっ子さんおいくつですか？
今年小学校の5年生になりますね。
結構大きいですね。
あ、去年の話ですかね。
あ、去年
今もう5年生になって、ね、ちょっと流行りが変わってるらしい
んですよ。はい。
っていうかね。
そろそろ薄い本見出すんですかね。
わからんですよ。全然違いますかね、それは多分ないと思いますね。もう真面目に育ってますから。
はい。
はい。まあそんなとこですかね。あといじるのありますか？
こんなものでしょう。
こんなもんですね。
はい、まあ最終的にですね、はい、ホビーアニメは叫んだら勝つと。
叫んだら勝つ。
ビーダマンにせよ、はい、ミニ四駆にせよ、はい、ベイブレードにせよ、はい、叫んだら勝つんです。
叫んだら勝つ。
自分の相棒の名前叫んだら勝つんです。
まあアイキの名前ね。
アイキの名前を。
まあしょうがないですね。しょうがないっていうかね、そうしないと盛り上がらんでしょ。叫ばずに勝ってもね。でしょう。
なんか淡々とね。
淡々とね。
勝負だけやられても。
ねえ、やっぱりね、盛り上げるときには、やっぱり叫ばにはダメですよ。
はい。
まあそんな感じですね。ホビーというか、コロコロワールド、ビバコロコロワールドです
よ。まあクラッシュギアはボンボンですけどね。
まあね、あのあたりはね。なんかね、今日は本当白熱しましたね。
はい
。こんな感じでいいですか？
はい。
はい、じゃあお願いします。
はい。おたばたけではメッセージ、感想を募集しています、
はい。
ブログのコメント欄や番組メールアドレスにお気楽に、お気軽に、ちょいちょいっと、書いて、送っていただけたらなと思います、
はい。
はい。メールアドレスなんですけども、
はい、
otakubatake@gmail.com、
はい、
otakubatake@gmail.com で、番組ブログ。
はい。
はい、http://otakubatake.caesar.net http://otakubatake.caesar.net です。
はい、ありがとうございます、はい。今後のトークテーマですけども、
はい、
刑事ドラマをやろうと思ってるんですよ。相棒やはぐれデカ、古くは太陽に吠えろなど、はい、往年のドラマをざっくり、スケマンデカは刑事ドラマに入りますけれども、メイドデカと携帯デカは同じ扱いでいいです。
という
あたりに。それで、いいんじゃないですかね。はい。
刑事ドラマで。
はい。そしてですね、6月といえばゾンビですよ。ゾンビ界はちゃんと
完璧です。別にハイスクールオブデッドではないですよ。
ハイスクールオブデッドもやってくれるかもしれませんけど、多分ね、ゲストはね、映画を作ってる人なんですけども、はい、そこら辺にやってくれるとは限りませんから。
岡山で映画作ってる人ですか？
はい。岡山で映画を作ってる人ですし、来た時に驚けっていうところですね。はい。でですね、一応ね、今回また新しい企画でですね、生放送をやろうと思ってるんですよ。おたばたけ。
はい。
はい。ということでね、まだ詳しいことが決まったらお知らせします。
はい。
というところでございますね。はい。なんか言い残したことありますか？
今回ですか？
はい。
いや、もう熱く語りすぎて。
はい。
拙者は疲れたわ。
拙者は疲れた。お前何様なんだよ。 拙者は疲れた。
拙者はちょっと。
わかりました。拙者は疲れました。はい、いや、今日はお疲れ様でございました。あ、それとですね、
はい、
新コーナー一応作ります。はい。
新コーナー？
新コーナー。
はい。
ダーさんの漫画コーナーっていうね、
うん、
まだちょっとタイトル未定なんですけど、はい、漫画オタクとしてはちょっとね、はい、見た漫画をちょっと紹介していこう、うん、見た漫画と読んだ漫画、
はい、
見た漫画じゃないね読んだ漫画でちょっとこれ面白いんだよっていうのをちょっとねやっていこうと思います。これをコーナー化しようと思います、はい、でまあコーナー始まってからねやると思いますけども、こんな漫画あるんだけどちょっとまた見て読んでっていうのがありましたら、
はい、
もしよかったら教えてください、
はい、
これ教えてください、募集します、はい、そういう形で一応お知らせしておきましょうかね。
はい。
はい、じゃあ、今日はこの辺で。それではまた！
はい！
おたまたけ
ー！何ですか、その目は。
いやいやいやいや。